ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西のレポーターでいらっしゃいます脇隆さんのはずなんですが、ちょっと見た目が大きく変わっていらっしゃいますよ。脇隆さんにご登場いただきます。こんばんは。
こんばんはでございます。
よろしくお願いします。
どうしたんですか、見た目がという。
いや、前回登場していただいた時、まあロッキーの話とかしていただいて、まあこう肉体派というイメージだったんですけど、一回り、いや二回り半ぐらい小さくなられ、お痩せになられた。
いやいや、そんななんか苦労したみたいなね、はい、感じで言わないで。前回、マッチョの話みたいなね、スタローンの話してましたけど、僕今脱いだらスタローンですよ。
あ、結構です大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、だいたい私透けて見えるタイプなんで、もうだいたいわかりました大丈夫。
見ないで。
あ、すいません、気をつけます。
見ないでよ本当に。
はい、いや、まあまあ、ラジオ関西をよく聞いていらっしゃる方は知っていらっしゃると思うんですが、知らない方もいらっしゃると思います。はい、脇隆さんがこれだけ素敵に変身されたのは。
ライズアップですね。
はい。
あの、まあ、ラジオ関西の番組でね、うん、番組企画で僕がチャレンジするっていうやつで、
はい、
やっておりました。2ヶ月間。
2ヶ月間。
そらもう12キロぐらいドーン痩せて。
12キロ?
ええ。痩せただけじゃなくて、体、ボディメイク、もう、ムッキムキや、今。
見えてます。
見ないで
、はい、すいません、同じくだりを2回もね、ありがとうございます、は
い、いやいや、ということなんですけどもね、うん、まあ、映画の話なんですよ僕、はい、だから、まあ、前回ね、スタローンのあのボクシングの話なんかもさせていただきましたけど、うんうんうん、やっぱりスポーツ映画っていうのは大好きで、
はい、
まあ、その中でもやはり、春になりますと野球シーズン開幕、
うん、そうですね、
もう野球映画はもう絶対と言っていいほど見てしまうという。
野球映画ってそんなにたくさん過去ありましたっけ。
あるあるある。ケイちゃんさん見てないだけ
あ、そうですか。
ほんまむちゃくちゃ多さありますよ。
うーん、
ただそんなにヒットしてないっていうね。
それも加えておいてね。
でも昔からありましてね、うん、まあ日本映画、外国映画というふうにあるんですけど、
はいはい、
まあ、日本映画なんかもうこれ古い映画の話なんですけど、
はい、
まあ、ご紹介したいのは、まずコメディタッチの映画、
楽しい野球映画
が多いんですけど、
うん、
ダイナマイトドンドンっていう。
ダイナマイトドンドン、
うん、あのもうタイトルからいいでしょこれね、
うん、楽しくなる。
これもう菅原文太さんが主役の映画なんですけど、
はい、
まあ、あのヤクザ映画なんです。いわゆる
野球映画じゃなくて、
うん、あのヤクザ映画なんですけど、ヤクザ同士の抗争争いっていうのがありまして、うん、
はい、
それをですね野球の試合で決めるという。
お、野球で脅し前つけようやないかと。
そうそう、超ありえない平和ファンタジーコメディ野球映画。
平和ファンタジーコメディ野球映画、
これはもう見てほしいなと思いますね。終始笑えるし、ありえないってツッコミながら、
見てみたい。ダイナマイトどんどん
ですね。どんどんでございます。
結構古いですか。
だいぶ古いです。
あ、そうなんだ、
はい、
ちょっとチェックしてみよう。
チェックで、これ日本だけじゃなくて、
はい、
まあ、お隣の国韓国でもプロ野球っていうのありますけども、
うんうんうん、
まあ、韓国でも超ありえない野球映画、
ほう、
ミスターゴーという。
ミスターゴー、
はい、これまあ、あの弱小チームをなんとかしようっていう、まあ、野球映画が多いんですけど、
うんうんうん、あり
そうですね、まさにこれなんで、弱小チームをなんとかしようと、うん、助っ人外国人って呼んだりしませんか、
はい、
助っ人外国人ならぬ助っ人パワーヒッターをですね連れてこよう、
うん、
どっから連れてきた言うたらサーカスなんです。
サーカス?
サーカスから連れてきた助っ人パワーヒッター、
うん、
なんと代打ゴリラっていう、
ね、ちょっと待って、だいたいゴリラですか。
ゴリラを、まあ、助っ人、まあ、野球のですよ、野球の助っ人パワーヒッターとして連れてくる、
はい、
まあ、ゴリラのパワーってすごいじゃないですか。
そりゃすごいですね。
でサーカスで非常にこう調教とかもされてるんで、言うこと聞くわけですよ、
うん、
もう野球で代打で出て打ってくれ言うて、
ボール飛んできたらこの木の棒でカキン立ってくれ
と。そうそうそう、ちゃんとユニフォーム着て
切れるか
ベンチから出てくるんですけども
かなり毛深い子がね。
毛深い子。
うんうん。
ね。で、それで、代打、まあ、ゴーっていう名前なんですけど、ゴーが出てきて、まあ、ピッチャー投げた。
代打ゴー。
そうそうそう。で、ピッチャー投げた。それをもう、カーン打つんですけど、もうそれがとんでもないぐらいの特大ホームランばっか打つという。
もう見えなくなるぐらいの。
そう。超ファンタジーやけど、もう痛快なんですね、これ。
これ実写版ですか？
実写版なんですけど、
はい、
ゴリラはそらもう。
そらもう。
そらもう CG ってことです。そう、本物使えないでしょ。そこまで言うこと聞かないでしょ。
へぇー、
うん。
じゃあすごくリアルに、
そう。
描かれてるわけですね。
そう、ピッチャーとか普通にね。あの実写に出てくるわけですから、
はいはいはい、
もうちょっとなんか焦りながら。
え、でもね、ゴリラカッキン打った後って、うんうん、その、うん、ホームを回って行ったりもするんですか？
そうしますよ、もちろん。
で、帰ってきてハイタッチとかもしたりするんですか？
そうですよ。で、あの、バナナをあげるっていうね。
素晴らしかったよっ。
そうそう。だからもう、年俸バナナみたいな。
あ、それちょっと、うん、あの、日本のプロ野球でもね。
そうそう。
で、取り入れたらだいぶね。
それはもう、相手チームにとってはたまりませんか？
まあ、そりゃそうですよ。
代打ゴリラって来たらね、
うん、
こんなもん、ほら、チーム、今度もうゴリラにやられてしまうじゃないかということで、
はい、
相手チームも考えました。
考えましょう。
ピッチャー、ゴリラ。代打ゴリラに対してピッチャー相手チームはゴリラを連れてきて、
ものすごいパワーがある。パワーにはパワーで戦おうと
対戦するという。
わあ、
もうしまいには最後全部がゴリラになるんじゃないかっていう。
ゴリラ、
もう超ファンタジー作品、めちゃめちゃおもろい。
これ泣けるシーンとかはあるんですか？
いや、もちろんあります。
あ、泣けるシーンもあるの？
そりゃそうです、やっぱりね、
はあ、
ね、ゴリラですから、
うん、
ね、まあ、そういったところもちょっと注目して見ていただきたいなと。
これは見てみないとわからない。
そうそう、
ぜひ皆さん、ミスターゴー、
ミスターゴー、
代打ゴリラを楽しみにご覧いただきましょう。
で、まあ、あのアメリカ映画っていうので、まあ、コメディーな野球映画っていうの多いんですよ、うん、その弱小チームをね。
ああ、ありそうですね。最初にはアメリカの映画というイメージでしたね、
うん、勝たしていこうという映画が多い中でですね、
うん、
まあ、その中でも超ベタベタなんですけど、やっぱり僕、野球のコメディー映画として一番おすすめするのはやっぱり代表メジャーリーグという。
あ、メジャーリーグは知ってますよ。野球ボールがサングラスかけてるやつですよね。
それマークですよね。それ前言った映画のね。うん、それさっき代打ゴリラがちょっと乗り移ってない今。そんな映画ちゃうからね。
野球ボールがサングラスかけてるやつじゃないんです
か。それトレードマークにはなってるけれど。
そうですね、う
ん、そんなんが野球するんちゃうで、
はい、ではね、代打ボールではなくてね。
そう。ちゃんとした、まあ、野球大リーグチームね。
うん。
うん、インディアンズっていう、
はい、
まあ、弱小チームで、まあ、何年も優勝してないと。
うん、
で、それをなんとかしなあかんって言うねんけど、まあ、オーナーがですね、もうそんなもんもう潰してまえと。
もうあかんねんから。
もう潰してまえっていうことで、さらに拍車をかけるようにとんでもない連中を集めるっていう。もう言うたら占いでなんとかしようとか。
うんうんうん、
で刑務所から出所した人とか、
はいはい、
でも、まあ、これがね、もう言うたらスクリーンでも私生活でもですね、お騒がせ男というあのチャーリーシーンが。
チャーリー、え、でもこの時代はどうなんですか、お騒がせ男という感じだったんですかね。もうい
や、陰では騒がせてたらしい、その辺りから。
なるほどね。
もうだから、もう私生活もメジャーリーガーだったという。
なかなかの、
ね、チャーリーシーンをね、
はい、
うん、チャーリーシーンが、まあ、ピッチャーとして、まあ、うん、無所から出所して、
はい、
まあ、そのインディアンズに、まあ、スカウトするわけなんですよ。
ちょっと悪い感じがかっこよかったんですよね。
いや、そうなんですよ、うん、またこの時のね、チャーリーシーンはモヒカンにタトゥーが入ってるという。
もうね、
とんでもない、まあまあ悪っぽい感じなんですけど、
はい、
まあまあまあピッチャーで投げたらものすごい剛速球がドッパーン放るわけですよ、
うん、
これはすごいやないか。でも大暴投っていうね。ストライク入れへんやんけっていうね。
球速いけどコントロールの問題がね。
そう、これがもう言ったら、さっきのミスターゴーのゴリラとはまた違うわけですよ。ミスターゴーのゴリラ、相手が連れてきたゴリラはむちゃくちゃピッチング早いし、ストライクにバチッ入れるんですけど、
まっすぐ。
うん、チャーリーシーンはもう全然もう大暴投なんですよ。
あらららら
これなんとかしなあかんなっていうことで、うん、まあ、ここで、メガネをかけたの。
メガネをかけた。
そう。しかも、ね、モヒカンでタトゥーの男が黒縁の、ね、 メガネで、まあ、これがトレードマークになるわけなんですけど、はい、もうその真面目なメガネをかけた途端にコントロールがバッコーンようなと。でもこれってリアルなんですよね。こういうことってあるんですよ。ちょっとしたことで野球っていうのが急にその人の実力が明るみになるっていうことがあったりする
。うん、
例えばあのマウスピースをつけることによって、
はい、
噛み合わせによって
力がいかんなく発揮できるというような
形に、急にホームラン打てるようになっていくバッターとかが野球界でもあるんですよ。
そうですか。
でつまりこのチャーリーシーン、このほんまにメガネをかけることによってもうストライクがボーンと入るようになった、こういうことって実はあり得る話なんですね。
へー、面白い。その話面白いですね。
そういうところをね、野球知ってる人間が見るわけで、お、あり得るよねこれって、こんなにとんでもないコメディ映画の中にあり得る野球、うん、ここを注目してしまうわけですよ。
ああ、でまあ野球っていうのもチーム戦だし、うん、1回で決まらない
そう
中でいけるかも、あもう無理かもしれん、でもみたいなところの物語が入ってくるから、
そうなんですよね、
面白いんでしょうね。
でまあその弱小チームがね、もうどんどん勝ち出して、
うん、
でもう言ったらここで勝たないといけないという試合、まあまあラストに近いところなんですけども、
はい、
ね、ホームラン予告って言って、まあバックスクリーンに向けてですね、
うん、
ホームラン予告、うん、これはまあプロ野球の世界ではあり
える、ありますね、
売る話なんですよ、
うんうん、
そう、ホームラン予告をしてね、相手のピッチャーを翻弄さした後、もうあまりにもベタな作戦に打って出る、あのメジャーリ
ーグ、うん、
もうこれを見てほしい。これはプロの中でもある話なんですよ。
ありえないと心が急になるけど、りえないじゃなくて、るに変わる。
その、まあ、痛快な面白さ。これぜひ皆さん、もう一回、何回見ても面白いわ。
いやー。ちょっと野球映画はあんまり見たことないとかいう方でも、今話を聞いたらね、ちょっと笑う準備をして体調整えて、
そうでございます、
ぜひとも、
はい、
野球映画ご覧いただきたいと思います。まあね、甲子園、高校野球なんかもすごい楽しいですけど、
そうでございます、
甲子園、高校野球の方がありえないって言う時ありますからね、
はいはいはい、
なバカなとかね、
次回はそういった話をしましょう。
わ、じゃあ楽しみに、来週もまだまだ野球映画の話が聞けるようですよ。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西レポーターのとってもスリムになった脇隆さんに、めっちゃおもろい野球映画についてお話を伺いしました。脇さん、ありがとうございました。
どうも。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東亜ピクチャーズの津田花子さんをお迎えしました。津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
津田さん、今夜はどんな作品を紹介してくれるんですか？
はい、今夜はですね、4月の7日金曜日に公開のゴーストインザシェルという作品を紹介いたします。
津田さん、私この間はい、オープニングでも言ったんですけど、シング見に行ってきたんですね、
はい、ありがとうございます、はい、
で、まあ、すごい楽しかったんですけど、その前の、予告編で、
はい、
ゴーストインザシェル、
はい、
めちゃめちゃ気になって、次は映画館でこれやろうと、
おー、ありがとうございます、
思っていたので、もうぜひとも詳しくお話を聞きたいです。
ありがとうございます。
改めまして、このゴーストインザシェルですけども、どういった映画でしょうか？
はい、こちらはですね、原作が四郎正宗さんという方が書いている、うん、あの漫画なんですね、
はい、
広角機動隊という、あのもうすごく好きな熱狂的なファンのが多い
作品、広角機動隊ね、
はい、のなんとハリウッド実写化という作品でございます、
うん、これ広角機動隊って日本でも熱狂的なファンが多いので、よく知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、世界的にもすごく熱狂的なファンが多いんですよね。
そうなんですよ、本当に すごくてですね、うん、あの劇場版アニメが95年ですかね、
はい、
押尾守監督が作ったものがあるんですけれども、それのなんかあの、アメリカかな DVD のなんかチャートが1位になったりとかですね、すごいもう一般の人もすごいですし、あの皆さんご存知のスピルバーグ監督、
はい、
スティーブン・スピルバーグですね、
はい、
監督だったりとか、ジェームス・キャメロン、
はい、
あとマトリックスの名前難しいんですよ、
監督もね、
ウォシャウスキー姉妹、
はい、
もう
皆さん
ものすごくこれに影響されて、あの映画に反映されたりとかしててね、すっごい本当にカルチャーとしてもう世界が熱狂した作品、まあ、それの、まあ、今回ハリウッド実写映画化と、ね、初の実写ですね、はい、
そこまで熱狂して、はい、今いろんな映画にも影響を与えているというものをこう初の実写化となるとハードルが高いイメージもあるんですけれども
ね、もうやっぱそこはね一番ポイントになってくるのかな、うん、
気になるところですよね。
そうですね、うん、でまあ、あの予告を見ていただくとですね、ファンの方はすごくいい反応してくださってて、はい、結構あの劇場版のあのアニメのシーンとかがですねすごいオマージュされてて、うん、あこれここのこのシーンやなっていうシーンがいっぱいあったんで、
うん、
まあ、すごい楽しみにねしてもらえたらなと思うんですけれども、
よくぞここまで実写になってるなっていう、
そうですね、
はい、
本当にあの空飛んだりね消えたりするんですけれども、うん、もう多分けどこれは今やから作れる作品なのかなって、すごいもうちょっとあの昔やったら、その CG とかの技術もやっぱそこまでなかったかもしれないですし、あ、まあ、マトリックスぐらいからねどんどんどんどんこう、
そうですよ ね、
なってはいるとは思うんですけれども、なのでもう本当に今このタイミングでこの実写化っていうのをねもうぴったりなんじゃないかなと思います。
そしてまあ映像の中で活躍する俳優の皆さんもとても豪華だと。
そうですね、今回めちゃくちゃ豪華ですね。もうあの今やハリウッド人気ナンバーワンと言われる、
うん、
少佐役ですね、主役少佐役をスカーレット・ヨハンソンがされております。
まあ、美しいしクールだし力強いし儚げだしって全ての要素を兼ね備えてね。
そうですね、で、まあ、それをアクションもすごい今回頑張ってくれてまして、
はい
はい、もうそれもちょっとねお楽しみにしていただけたらと。
引き込まれる大きな要因ですよね。
そうですね、
またそして脇を固める気になる俳優さんがいるじゃないですか
そうですね、まあ、その少佐役のですね、まあ、上司、あ、少佐の上司役荒牧という役があるんですけれども、うん、はい、そちらをですねなんと我らがと言いますかですね、
我らがですか、
はい、もう日本を代表する、はい、ビートたけしさん、
もうね、
はい、
ものすごい存在感でしたね。予告編だけなんですけどね、私はまだ、
はい、もうあの本当にすごく存在感がありますね。
あなた必ず誰か撃つのねみたいな存在感が
ね、あれもなんかこう何かのね作品にこう
ね、
って寝る感じですよね。
イメージしたりオマージュされてるのかしらだって思うような ね、
そういう感じもあるんですけれどもね、ミートかたけしさんだけ今回あの日本語であのセリフをおっしゃってます
いやな、
はい、
あ、そっか、でもビートたけしさんだけ日本語ということは、
はい、
これはあの吹き替え版とかもあるんですか。
あ、今回ねあの吹き替え版あるんですよ、はい、で、日本語吹き替え版にですね、うん、まあ、まあ、95年に劇場アニメ化された時の、キャストさんが、
うん、
そのまま、あの全部じゃないですけどね、はい、主要な方は今回ね、吹き替えで、あのやってくださります。
じゃあその押井監督が作られたアニメ版の、まあ、映画版のファンの方とかにはもうたまらない、
はい、たまらないやと思いますね。
へ、
まあ、一応その映画そのアニメでは草薙元子っていう役なんですけど、まあ、今回スカーレット・ヨハンソンがしてくれる、うん、あの少佐役になんか田中敦子さんという方で、あの相方がいるんですけれども、はい、バトーっていう役があるんですけど、それの、役に大塚明夫さん、
うん、
はい、が今回吹き替えでやってくださいます。
じゃあもう好きな方は、まあ、字幕と吹き替えと両方の世界観を楽しんでいただける感じもしますけど。
そうですね、
これね、まあ、はい、広角機動隊を愛してやまない方たちからするとこう、 同じストーリーを映画化しているのか、それともまた別の展開になってるのかとかいうところも気になるところだと思うんですが。
そうですね、まあ、あの予告見てもらったら結構ねオマージュ の、 あの、うん、場面が多いんですけれども、あの、まあ、元はやっぱりしっかりとシーンがあって、うん、けど、まあ、言うなればエピソードゼロっていう感じのイメージをしてもらえたらなと思います。
エピソードゼロって言われてまたちょっと私も聞きたくなったんですけど、はい、私実はその予告編でも心を囚われてね、はい、うわ映画館でこの世界みたいと思ったんですが、攻殻機動隊、まあ、SF アクションの金字塔と言われている攻殻機動隊自体はそんなに詳しくないんですよ、
はい、
勉強せずともその予告編を見て心を奪われたこの気持ちのまま見に行ってもいい感じですか？
もう十分楽しめると思います。はい、
そうなんだ。
あのしっかりとしたストーリー性があの映画の中で あるので、うん、あの見たことない方でもしっかりとこう分かるようにちょっとだけこう説明っぽくもしてくれてますし、
うんうんうん、
あの十分楽しめると思いますね、はい、
へー、まだ見てないのにこんなん聞くのあれですけどもこれまた続編とか行きそうな感じあります？
それはねちょっとね私にも分かんないんですよね。けどなんか続いたら面白いんやろうなっていう、
うん、
なんか感想がありますね。
ね、とても大変かもしれないですけど私の周りでももうあの前評判というか高くて続いてほしいなというような意見がすごい多いので、はい、まずは今回映画館でこのゴーストインザシェルを見逃さずに、
そうですね、
そんな期待も持ってみたいなと。
なんかあの皆さんが声を上げてくれたら2がねできたらいいですよ ね。なんか、まあ、そこまでは分かんないですけど、
はい
はい、
いやぜひともこの世界観、あの予告編でゴーストインザシェルと出るので攻殻機動隊というのと結びついてなかった方もいらっしゃると思うんですけど、まあ最先端の映像美をぜひとも体感しに映画館に足を運んでいただきたいと思います、
はい、
いつからどんな映画館での上映になるでしょうか？
はい、先ほども申し上げましたが4月の7日金曜日、公開でございます。公開館は OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランドほか全国公開となっております。
はい、皆さんぜひね見に行っていただいて、その時に見たまた予告編で新しい映画ともね、
そうですね、
出会っていただきたいと思います、
はい、
そして今回ですね津田さんからこのゴーストインザシェルの素敵なプレゼントもいただけるということなんですけど、今回はどんなプレゼントなんですか？
はい、今回はですねゴーストインザシェルオリジナルのセンスを2名様にプレゼントしたいと思います。
ゴーストインザシェルのオリジナルのセンスですよ。
センスですね、めっちゃ渋いんですよ。
いやもうぜひとも手に入れていただいてね、はい、映画館で熱くもないのに開いていただきたい
ですね。そうですね、ぜひぜひ。
暗い中で誰もわからないかもあ出る時とかに ね、
あそうですね、
見終わった皆さん の、 あの気持ちのいいゾーンの時にパッと開いて
パッと開いてもらえたらと、
おやというのを、ね、
そうですね、
味わっていただきたいと思います、
はい、
ゴーストインザシェルのオリジナルのセンス2名様にいただきましたので、この後のプレゼントコーナーで応募方法など詳しくお伝えしたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東亜ピクチャーズの津田花子さんに、ケイちゃんもとっても気になっておりますゴーストインザシェルご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ